はい、皆さんおはようございます。梅雨入りを前にしまして、日ごとに日足が伸びてまいりましたけれども、混沌の豪雪により雪芸の時期が非常に心配されました。4月5月には穏やかな日が続きまして、春の農作業も順調に進み、実りの秋に期待したいものであります。混沌のスキー場の入り込みは好調のようでしたけれども、これから本格的な夏の観光シーズンを迎える湯沢町にとって、3月の北陸新幹線の開業の影響が非常に心配されますが、多くの皆様から訪れていただきたいものであります。6月1日には待ち望んでいた魚沼基幹病院が開院しました。高度な専門的な病院であり、これまで長岡市などに通院していた患者さんには今後この病院で治療を受けられるようになり、利便性が良くなりました。しかしながら魚沼医療圏の医師数では全国平均の半分ほどしかなく、町民にとってはまだまだ喜んでいられない数字であります。既存の病院と連携し、いざという時に安心できる医療の提供に期待したいものであります。さて、今議会は議会基本条例、議員倫理条例も適用された中での改選後初の定例会であります。全議員が一般質問を行うということで、議会における議論の活発化への道づけになることも期待をされております。議員全員が町民の負託に応えるべく、積極的かつ活発な審議をお願い申し上げる次第であります。それでは事務局長、出席状況報告。
はい、はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
6月9日、ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより平成27年第4回湯沢町議会定例会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。議事日程および委員会報告はお手元に配布の通りといたします。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議規則第126条の規定により、3番高橋和夫議員、4番岸野正人議員を指名をいたします。次に日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長、はい、白井孝夫議会運営委員長、
6月5日に議会運営委員会を開催し、協議した結果、平成27年度第4回湯沢町議会定例会の会期は9日間と決定いたしましたので、ご報告いたします。
どうぞ。お分かりいたします。ただいま議会運営長の報告の通り、本定例会の会期は本日から6月17日までの9日間といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。従いまして、本会の会期は本日より9日間と決定をいたしました。日程第3、報告 A 第6号議会皆務報告及び日程第4、報告 A 第7号議員派遣の件を議題といたします。本報告はお手元に配布の通りといたします。日程第5、報告 B 第11号行政報告を議題といたします。提出者の報告を求めます。はい、町長。
おはようございます。それでは行政報告を行います。最初に産業観光、観光客の入れ込み状況につきまして、湯沢町における平成26年度の観光のお客様の入れ込みは、対前年比 101.7% と、前年を若干上回り、432万1900人となりました。特にスキー場は好調で、昨年を17万人余り上回り、過去6年間で最多となりました。外国人のお客様については大幅な伸びを示し、宿泊人数では 48,482人、前年比率で 186.3%、 スキー場利用者数は7万800人、 前年比率で 182.8%、 越後湯沢駅広域観光情報センター訪問者数は5494人、前年比率で 155.6% となりました。 国別の宿泊者数では第1位は前年と同様に台湾で21,148人と断然多く、第2位は香港で7,789人、第3位は中国で2,547人、第4位はシンガポールで2,366人、第5位はタイの2,253人となっております。いずれも大幅に伸びており、伸び率ではシンガポールが 235%、 タイが 226.4%、 オーストラリアが 214.3%、 台湾が 206.9% と、アジア、オセアニア地域が好調でありました。目的別の入り込みは以下の通りとなりました。スキー256万9000人、増減数で174,900人、前年度比 107.3%、 温泉94万1500人、152,900人の減 86%、 アルプの里143,000人、6,030人の減で 95.9%、行事139,800人、2,300人の減で 98.4%、まあ、その他といたしまして53万1300人、増減数56,730人の増 112% でございます。トータルで432万1900人、増減数で7万400人、 101.7% になっております。観光イベントにつきまして、4月29日に開催された花祭り湯沢は好天にも恵まれて6000人ものお客様が訪れ、好評のうちに終わることができました。また5月30日に開催された越後湯沢ユニバーサルウォークも初夏を思わせる好天となり、約300人の参加をいただきました。実行委員会や関係者の皆様に心より御礼を申し上げます。健康福祉医療、認知症の施策につきまして、本年度もアクション農園クラブの取り組みを5月12日より始めました。毎週火曜日の午前9時30分頃から雨天でない限り農作業をしておりますので、気軽に立ち寄っていただきたいと思います。成人用肺炎球菌ワクチンにつきまして、成人用肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成を今年度も助成実施いたします。年度末の年齢で65歳から5歳刻みで100歳まで約580名の方を対象に接種券を5月下旬に送付いたしました。今年度の湯沢町保健医療センターでの接種は6月から7月と、平成28年1月から2月の所定の期日に行うことにしております。すくすく子育て応援金につきまして、平成26年4月から制度を開始したすくすく子育て応援金については平成26年度中に37名の方に支給いたしました。子育て支援につきまして、4月6日より病児病後児保育を湯沢病院の指定管理者の地域医療振興センターの協力により総合福祉センター内に開設いたしました。これからは子どもが病気の時でも安心して働くことができるようになりました。 X 線テレビ装置の更新につきまして、老朽化していた湯沢病院の X 線テレビ装置の入れ替えを5月に実施しました。旧装置より鮮明に撮影できますし、大きな視野で撮影できるため消化管検査にとどまらず嚥下造影検査などへの利用も可能となります。魚沼基幹病院の会員につきまして、6月1日に魚沼基幹病院が開設いたしました。これまで高度医療を受けるには長岡まで行かなければなりませんでしたが、これからは魚沼県域で受けられるようになります。また救急医療体制もより充実することになり大変期待しております。社会基盤につきまして、主要な公共事業の5月末現在の状況につきましては、繰越事業の東山線道路改良工事を実施しており、 今年度分も発注準備を進めております。公園事業では中央公園西コートの実施設計を発注いたしました。引き続き主要事業の早期発注に向けて作業してまいります。また維持管理関係の修繕工事につきましても随時発注してまいります。三俣地区の下水道事業につきましては繰越事業の浄化センター建設工事を実施しており、引き続き水処理設備、電気設備工事を発注いたします。環境関係では繰越事業分を実施し、引き続き実施設計、埋設工事を順次進めてまいります。リフォーム事業、住宅リフォームの受付件数は5月末現在16件で、総事業費は2178万7000円、補助金で額で149万9000円となっております。そのうち補助金額が限度額10万円の件数は13件となっております。事業用リフォームは7件の申請があり、総事業費は541万9000円、補助金額は57万7000円となっております。教育、スポーツ、交流につきまして、湯沢学園と保育園、湯沢学園では4月8日に午前は小学校、午後は中学校の入学式を開催いたしました。新しく湯沢学園に通うことになる1年生は、名前を呼ばれると大きな声で返事していました。また中学生は真新しい制服を着て、気持ちも新たに入学式を迎えていました。今年度、湯沢学園は小学生は335人、中学生170人と505人が同じ学び屋で湯沢学園の児童生徒として学ぶことになりました。今年度は統合2年目ということもあり、子どもたちも教職員も落ち着いた様子で過ごしており、一貫教育の成果が少しずつ出てきているものと感じました。5月28日から29日にかけ、小学6年生が東京へ修学旅行に出かけ、東京スカイツリーに登ったり、ライオンキングを感激するなど、いつまでも心に残る旅ができたものと思います。保育園の入園式は今回が各保育園で行う最後の入園式となりました。それぞれの園で元気に執り行われました。園児数は出生率が低下しているものの、未満児の入園数が増えているため、全体では昨年4月日、微減の185人がそれぞれの保育園に登園しております。今年度は次年度の認定こども園への統合を控え、園長が2つの保育園長を兼務していますが、順調に運営されています。ちょっとすみません。統合文教施設整備につきまして、平成24年度に契約した統合文教施設建設工事は、昨年4月校舎と8月には地域交流センター棟が完成し、現在は認定こども園棟や外構工事等が施工されていますが、工事は順調に進んでいます。児童クラブにつきまして、児童クラブは今年度より学年の枠を広げ、6年生まで対象としております。今後、認定こども園開園を機に、さらに休日保育等の子育て支援策を進めてまいります。アルペンワールドカップ準備につきまして、資金面につきましては、大手企業のスポンサー様をはじめ、町内等の企業の皆様からも、開催の趣旨に賛同いただき、多額の協力金を頂戴していることに、心から感謝を申し上げます。5月18日の組織委員会の席上では、予算の説明や新事務局体制等について審議がなされ、それぞれの組織がさらに協力体制の強化を図る中で開催準備を進めることになりました。また5月27日開催の実行委員会でも同様、大会開催についてスキー産業の復興と青少年育成のため総力を挙げて協力することを決定をいたしました。三国国際学園、旧三国小学校では21世紀の国際社会に貢献できる人材の育成を目的とした 英語教育を行う三国国際学園の開校記念祝賀会が4月28日に行われました。初代学長には米国下院議員など輝かしい経歴をお持ちのノーマン・D・シャムエ氏が就任し、今後英語教育の発信地として湯沢町と地域の活性化に貢献していただけるものと期待しております。また5月19日には三国国際学園とゆかりのある米国ブリガム・ヤング大学の交響吹奏楽団56名が日本公演の合間を縫って湯沢学園を訪れ、子どもたちとの交流を図るワークショップを行いました。ブリガム・ヤング大学交響吹奏楽団は米国全土で高い評価を得ている楽団であり、楽器の紹介と演奏で子どもたちが国際色豊かに音楽の楽しさを学ぶことができました。これも三国国際学園開校による効果の一面であると喜んでおります。調整運営、消防、交通安全につきまして、個人住民税の課税誤り、個人住民税の課税誤りに関する還付及び返還処理につきましては、平成26年度中に対象者約2200名のうち1853名の方に合計3230万6900円を還付返還しております。当初の予定では5月頃に事務を終了する予定としていましたが、所得調査等に時間を要しているため、引き続き未終了分について調査等事務処理を行い、早期の返還に努めてまいります。消防につきまして、5月6日火災予防の啓発のため消防車両13台、湯沢消防署長をはじめ総勢26名による春季消防パレードを実施いたしました。また17日には1・2・3分団、24日には4・5分団がそれぞれ春季消防演習を行い、日頃の訓練の成果を地域の皆様に披露をいたしました。交通安全につきまして、春の全国交通安全運動期間である5月11日から20日までの間、交通指導員が交通指導者で巡回し、交通安全の広報活動を実施いたしました。湯沢町では幸いにして大きな事故はありませんでしたが、今後も交通安全の啓発に努めてまいります。以上、行政報告を申し上げました。
町長の報告が終わりました。それでは質疑を許しますが、質疑の内容につきましては、行政報告の目的上、数字的な確認、内容の確認、そして誤った表現上の確認等に限らせていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは質疑を行います。7番関忠夫議員。
はい、7番関です。分からないのが、理解ができないのが一点ありますので、お願いします。園芸造営とはどのような検査なのか、お願いします。
はい、町長答弁。
多分この2ページの X 線テレビ装置の更新のことの、その中の園芸造営検査ということだと思いますが、これはですね、飲み下すということでございますから、この喉からこの間のその造営が簡単になると、このように担当から説明を受けているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは、8番宮田真理子議員。
はい、8番宮田です。2ページをお願いいたします。2ページの成人用肺炎球菌ワクチンですが、以前は75歳以上後期高齢者対象だったというふうに、思います。でこれについて65歳からというふうに年齢が下がって、この5歳刻みでということは、文面から察知するんですけれども、これは生涯一度との補助というふうに前は認識しておりましたが、それで変わりがないのかと、もう一つが、これを5年間、補助券を渡してその1年間で受けなかった方に再度というふうに繰り返し、勧告というか勧奨していくものなのかをお聞かせください。以上でございます。
はい、町長答弁。 はい、所長。
今ほどのですね、2つの事柄、1つの事柄についての2つのお話だったと思いますが、これについては担当の方から説明をさせます。
はい、森下部長の、説明を求めます。
健康福祉部森下です。それでは町長に補足して答弁します。肺炎球菌ワクチンについては昨年の10月から制度が、変わりまして、それまでは後期高齢者75歳以上を対象に、後期高齢者広域連合の方で補助事業としてやっておりましたが、昨年10月から国の定期接種化ということで、制度が変わって、65歳から5歳刻みで、助成をするという制度に変わりました。で、それに伴いまして年齢的には65歳からで、接種が助成、接種の助成を受けられるようになったということでございます。で、接種受けなかった人につきましては、その5歳刻み年齢の時にしか補助の対象にはならないので、助成の対象にならないので、昨年受けなかったからといって今年また接種券を発行するということは、ございません。それから1回受けるとですね、基本的には今の制度の中では再度助成を受けるということはできません。そういう制度に変わりました。以上でございます。
はい、執行部の答弁が終わりました。他に質疑ございませんか。3番高橋大議員。
はい、3番高橋です。1ページの観光イベントについてお伺いいたします。ユニバーサルウォークが始まりということで300人の参加ということでした。この300人の参加者、これは、町内町外っていうのは分かりますか。それともそれから、いわゆる実行委員の数というのはどのぐらいだったか、ちょっとこの数字をもう一度教えてください。
はい、執行部答弁、町長。
今ほどのですね、高橋議員からのご質問、町内町外の参加者ということでした。私もちょうどその日ですね、5キロに参加をさせていただきましたけれども、インドネシアの駐日公使のベンさんをはじめ、あるいはその日頃から大変、協力していただいております JR 東日本の方々を含めてですね、多くの方、この300人の中におりましたけれども、人数として何人何人、町内の方も多くおられましたので、ということは言えませんけれども、大体まあ半分ぐらいずつであったのではないかというふうに思っておりますし、その実行委員の数につきましてですね、これちょっと私把握しておりませんので、担当の方から今のこの町内外の人数と合わせてですね、補足することがあればさせます。
それでは、南雲産業観光部長に補足答弁を許します。はい、南雲部長。
はい、それでは補足説明させていただきます。この300人の町内町外の内訳でございますけれども、ちょっと今手持ちに数字持ってきておりませんでしたので、また改めてですね、ご返答させていただきます。それから実行委員の数ですけれども、今回ですね、60数名ですね、関係者が集まりまして、役員として活動していただきました。以上です。
はい、それでは質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、質疑を終結し、本報告を終わります。日程第6報告 B 第12号損害賠償契約の専決処分の報告についてを議題といたします。提出者の報告を求めます。はい、町長。
それでは報告 B 第12号損害賠償契約の専決処分の報告についてご報告をいたします。湯本共同浴場駐車場の駐車車両を破損させた物損事故について和解が成立し、損害賠償契約を締結する必要が生じましたが、地方自治法第180条第1 行の規定により平成27年5月25日に専決処分したものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務部長に説明をさせます。
町長の報告は終わりました。それでは、続きまして高橋総務部長に、補足説明を許します。はい、高橋部長。
総務部長高橋です。それでは町長の答弁に、補足いたします。本件につきましては平成27年、3月21日、午後3時20分ごろ湯本共同浴場駐車場の山川斜面上部から発生した落雪により、その専決処分書に記載の樋口様の車駐車場に駐車していた車両のフロントガラスボンネットを破損させた物損事故に対する和解が成立したものです。湯本共同浴場については湯沢町総合管理公社を指定管理者としておりますが、賠償責任保険では公の施設の管理を指定管理者に行わせた場合でも町村等に賠償責任が発生する場合には町村等の責任部分は保険の対象となります。本件の場合、当該山の斜面が町有地であり、その管理責任は町にあることから町の賠償責任保険で支払うものであります。以上です。
高橋部長の、補足説明が終わりました。それでは質疑を許します。9番田村和久議員。
はい、9番田村。この事故の関係で、あそこの共同浴場は非常に急峻な山の近くに建物が建っているわけですが、この後もですね、こうした心配されるような状況にまた今の現状のところあるのかどうか、またそこ手を打つ必要があるのかどうか、この事故の後、そのエリアをこう区画して入らないようにしたとか、何らかのその後手を打ってるかどうか、そこら辺をお聞かせください。
はい、執行部の答弁を求めます。はい、高橋総務部長。
はい、総務部長高橋です。今回の落雪につきましては、今年の冬がかなり降雪量が多かったということで、通常では発生しないような落雪であったという認識でございます。ですので、そのためにですね、今後何らかの措置といいますか対策を施すという予定はございません。今回の事故が発生した現場につきましては、担当課および私どもの部署の職員が事故の後現地を確認しに行っておりますが、フェンスがちゃんとありまして、その上を乗り越えて落ちてきたような形になっております。でそれもやはり雪の量が多かったということに起因することでありまして、通常であれば起きなかったような事故だという認識でおります。以上です。
高橋総務部長の説明が終わりました。他に質疑ございませんか。質疑を終結よろしいでしょうか。はい、質疑を終結し本報告を終わります。日程第7報告 B 第13号平成26年度一般会計繰越免許費繰越計算書の報告についておよび日程第8報告 B 第14号平成26年度一般会計継続費繰越計算書の報告についての報告2件を一括上程いたします。これ異議ございませんか。異議なしと認め一括上程をいたします。提出者の説明を求めます。はい、所長。
報告 B 第13号平成26年度一般会計繰越免許費繰越計算書の報告についてご報告をいたします。平成26年度一般会計予算の10件の事業について繰越免許費にかかる歳出予算の経費を平成27年度に繰越しましたので繰越計算書を調整し、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。次に報告 B 第14号 平成26年度一般会計継続費繰越計算書の報告についてご報告いたします。平成24年度から27年度までの4年間にわたる統合文教施設整備事業の継続費について年割額にかかる歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものは当該継続費の継続年度の終わりまで定時繰り越しして使用することができるため、繰り越し計算書を調整し、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものであります。以上、報告2件について概要を説明いたしましたが、詳細につきましては総務部長に説明させます。
庁長の説明が終わりました。それでは、高橋総務部長に補足説明を許します。高橋総務部長。
はい、総務部長高橋です。それではまず一般会計繰越免許費の繰越計算書の方をご覧ください。すでにご存知の通り、3月の補正予算第13号で、10件の事業について繰越免許費を設定し、そのうち4事業について、3月31日に繰越免許費の、補正を専決させていただいております。まず、10件ございますうち上から1番目でございますが、個人情報取扱事務データベース化作業につきましては、マイナンバー制度導入の準備としてデータベース化を図るものでございますが、報告期限が定められている個人情報の事務洗い出し等を優先したため、個人情報の整理について年度内の完了ができなくなり、繰り越したものでございます。それから2番目、5番目、6番目の地域活性化、地域住民生活等緊急支援事業についてでございますが、それぞれ事業内容につきましては括弧書きの中に記載されております。これは地方創生先行型事業として3月に予算計上し、全額を繰り越したものでございます。それから3番目の三俣地域町並み環境整備事業でございます。住宅集計整備補助金で国の追加募集があり、27年度に予定していました2件につきまして前倒しで交付決定をし、繰り越したものでございます。それから4番目の養護老人ホーム魚沼荘改築事業、それから10番目の一番下ですね、消防救急デジタル無線整備事業は南魚沼市への負担金分でございます。南魚沼市が26年度の執行残を繰り越した関係上、湯沢町も26年度の負担金について一部繰り越したというものでございます。それから上から7番目の地域活力基盤創造交付金事業でございます。こちらは例年より早い降雪によりまして工事が完了できず繰り越したものでございます。それから8番目の湯沢湾温泉線および湯沢駅雁木通り交通量調査につきましては、昨年6月の補正予算で計上し、8月から4回実施する予定でございました。最後の1回につきましてはゴールデンウィーク前後に行いたいということで、その分について繰り越したということでございます。それから9番目の民間特定建築物耐震診断事業につきましては、昨年12月の補正予算で計上いたしましたが、繁忙期ということでホテル側からの申請が2月になりました。年度内に完了しないこととなったため、繰り越したものでございます。以上が免許費の方でございます。続きまして、継続費の繰越計算書をご覧ください。これはですね、一番向かって左側に、継続費の総額がございます。その横、26年度の予算計上額、5億8040万9000円に、25年度からの定時繰越額14億2689万8240円を合わせました26年度の予算減額 20億730万7240円のうち、未執行の部分、5億4707万1274円を次年度に定時繰り越ししたものでございます。以上、説明終わります。
はい、高橋総務部長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。7番関忠夫議員。
はい、1点教えてください。最初の商工費の中の地域活性化、地域住民生活緊急支援事業、この中の合同企業説明会周知チラシ作成で、伊沢町観光協会補助金という説明がついておりますが、このチラシは合同企業説明会、どのような内容で何部ぐらい作成したのか、また伊沢町観光協会の補助金はこの1310万円のうちいくらなのか、内訳を教えてください。
はい、執行部答弁、高橋総務部長。
総務部長高橋です。まずその合同企業の説明会の周知チラシ作成でございますが、これは商工会さんとタイアップといいますかしまして、8月のお盆前後あたりがいいんじゃないかということで予定しているものでございまして、まだこれからでございます。それから湯沢町の観光協会の補助金がこのうちのいくらかということなんですが、すいません、ちょっと資料を持ってきてなくてですね、数字につきましては後ほどですね、ご説明したいと思います。すいません。
他に質疑はございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。4番岸野正人議員。
はい、4番岸野です。本来であれば一般会計の時に話が済んでいなきゃならないような話だと思うんですが、その2番目、3、4、5番目、6番目の地域活性化、最後なんとか事業で終わってるやつは格好内以外は同じタイトルで、で括弧の中の内容が違うんですけれども、それぞれについてこういう方向に使いなさいというようなものがあるんではないかというふうに想像するんですが、大雑把は分かる程度で結構ですけれども、これについてはこういう方向で使いなさいということでこういうふうになってるんだよというのが分かればありがたいと。以上です。
はい、執行部答弁。はい、高橋総務部長。
はい、この地方創生の関連の繰り越し事業につきましては3月の補正予算の段階でもご説明いたしましたが、それぞれですね、消費喚起型と地方創生先行型の2本立てになっておりまして、その2本立ての中で湯沢町のとして何を行うかということで、その消費喚起の部分につきましては、その3つありますうちの子育て世帯臨時特例給付金、加算給付事業等、その下の商工費の部分ですかね、その部分ということにしてありますし、もう一方はその人口ビジョンと総合戦略策定、婚活支援ということで、国からの、その地方創生関連の交付金の、中身としましては、2本立てであるということを、以前ご説明した通りでございまして、それに沿って、事業を展開するということで、ございます。以上です。
はい、高橋総務長の説明が終わりました。他に質疑はございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、質疑を終結します。それでは質疑を終結し本報告を終わります。日程第9、報告 B 第15号平成26年度下水道特別会計繰越免許費繰越計算書の報告についておよび日程第10報告 B 第16号平成26年度下水道特別会計継続費繰越計算書の報告についての報告2件を一括上程をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上程をいたします。提出者の説明を求めます。はい、町長。
報告 B 第15号平成26年度下水道特別会計繰越免許費繰越計算書の報告についてご報告いたします。平成26年度下水道特別会計予算の2件の事業について繰越免許費にかかる歳出予算の経費を平成27年度に繰り越しましたので繰越計算書を調整し地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告するものであります。次に報告 B 第16号平成26年度下水道特別会計継続費繰越計算書の報告についてご報告いたします。平成25年度から27年度までの3年間にわたる三俣浄化センター建設事業の継続費について年割額にかかる歳出予算の経費の金額のうちその年度内に支出を終わらなかったものは当該継続費の継続年度の終わりまで定時繰越して使用することができるため繰越計算書を調整し地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告するものであります。以上報告2件について概要を説明いたしましたが詳細につきましては地域整備部長に報告説明させます。
町長の説明を終わりました。高野、地域整備部長に補足説明を許します。
はい、部長。
はい、高野部長。
地域整備部長高野です。それではまず報告 B 第15号について、説明させていただきます。資料を開きになりまして計算書の方をご覧ください。まず、1行目の公共下水道費でございます。ユーザー浄化センターの、改修工事ということで、ユーザー浄化センターの、更新工事を行う中で、建築電気設備工事につきまして配電盤の受注納入が間に合わず繰り越しとなったものでございます。これについてはすでに工事は完了しております。続きまして特定環境保全公共下水道費の三俣処理区関連でございます。三俣処理区につきましては浄化センターの工事費が26年度執行できなかった部分につきまして観光時の方に振り返させていただきました。観光時と8件の工事を発注しておりましてその観光時等につきまして繰り越しさせていただいたものでございます。続きまして報告 B 第16号の方でございます。左から4行目、三俣浄化センターの建設事業につきましては、平成28年度までの、継続費ということで、10億5000万円の、予算継続費を、計上させていただいております。26年度分の、予算計上額1億8700万および、25年度の、定時繰越額1億1000万を合わせ、2億9700万円につきまして、26年度までに執行できなかった分を定時繰越させていただくものでございます。以上説明終わります。
高野の地域整備部長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。質疑はございませんか。質疑を終結し本報告を終わります。日程第11同意第4号湯沢町固定資産評価審査委員会委員の選任についてお議題といたします。提出者の説明を求めます。はい、町長。
同意第2号湯沢町固定資産評価審査委員会委員の選任について提案理由を申し上げます。固定資産税の納税者が固定資産課税台帳に登録された自らの資産の価格について不服がある場合、地方税法では課税市町村に審査の申し出をすることができるとしています。この不服申し出を審査決定するために地方自治法第180条の5第3項第2号及び地方税法第423条第1項の規定により第三者機関として市町村に設置されているのが 固定資産評価審査委員会であります。湯沢町の当該委員会の人数は3人でありますが、このうち本年3月末まで JA 塩沢総務課長でありました森下英治委員が本年6月30日をもって任期満了となります。ついては後任として現 JA 塩沢湯沢支所長の桑原明義さんを新たに選任したいので同意を求めるものであります。なお任期は平成27年7月1日から平成30年6月30日までの3年間となります。以上ご審議の上同意いただきますようお願いいたします。
町長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。質疑を終結よろしいでしょうか。質疑を終結します。お諮りいたします。討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め採決を行います。採決は規律によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして桑原明義さんの湯沢町固定資産評価審査委員会委員の選任については同意することに決定をいたしました。日程第12同意第3号人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。配布されている説明資料は、審議終了後に開始をいたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
同意第3号人権擁護委員候補者の推薦について提案理由を申し上げます。現在湯沢町には法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員は4名おりますが、本年9月30日をもって2名の方が3年間の任期を満了することから、それぞれ人選を進めてまいりました。この度これまでご活躍いただいた三俣地区の関茂氏が勇退されることとなったため、後任の候補者として豊島典子氏を、また再任候補者として駒形虎次郎氏を法務大臣に推薦したく議会の同意を求めるものであります。豊島氏は福祉ボランティア活動などを通じて地域に貢献されており、人格識見とも優れ人権擁護委員としても活躍が期待されます。駒形氏は現在南魚沼人権擁護委員協議会副会長を務められるなど積極的に人権擁護委員活動に取り組まれています。両氏とも人望が厚く心身とも健康であり、人権擁護委員に適任であります。なお法務大臣からの委嘱発令予定日は平成27年10月1日となります。以上ご審議の上同意いただきますようお願いいたします。
町長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。次はございませんか。はい、それでは質疑を終結します。お諮りいたします。討論を省略して直ちに採決したいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認め採決を行います。採決は規律によって行います。最初に豊島典子さんについて採決をいたします。本件はこれに同意することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。従いまして豊島典子さんの人権擁護委員候補者の推薦については同意することに決定をいたしました。次に駒形虎次郎さんについて採決をいたします。本件はこれに同意することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして駒形虎次郎さんの人権擁護委員、候補者の推薦については同意することに決定をいたしました。日程第13、はい、ああ、そっか、じゃあ回収してください。資料の回収お願いします。 よろしいですかね。はい、それでは引き続きまして日程第13議案第58号湯沢町国民健康保険税、条例の一部を改正する条例の制定についておよび日程第14議案第59号湯沢町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての議案2件について一括上等いたします。これに異議ございませんか。はい、異議なしと認め一括上等いたします。それでは日日程第13議案第58号及び日程第14議案第59号の議案2件について順次提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第58号湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。平成27年度以降の国民健康保険特別会計の運営維持のため財源である国民健康保険税の課税税率等について平成27年度以来5年ぶりに増額改正をするものであります。この改正は年々保険給付費が増加する中相反するように国保加入者数が減少し課税所得も低迷していることから財源である国保税収入に不足が生じたためであります。一人当たりの付加額は医療後期高齢者支援金介護納付金の一般分合計で99,726円となり前年度より3,071円の増となります。また税率の変更に伴い第22条に規定する軽減額についても改正をいたします。次に議案第59号湯沢町介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の一部改正に伴い介護予防日常生活支援総合事業を行うものとされましたが円滑な実施のための体制整備が必要なことから事業開始を平成29年度とするための条例改正を行うものであります。以上議案2件については概要を説明いたしましたが詳細につきましては委員会におきまして担当部長に説明させますのでご審議の上可決いただきますようお願いをいたします。
町長の説明が終わりました。最初に日程第13議案第58号湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許します。はい、10番佐藤森正議員。
はい、モデル世帯いくつかの、 保険税がいくらになるのかっていう資料をかっては出してもらっていたんですけれどもここ数年出してもらっていないんですよね。で今回 の、 審議に際してそれを出してもらえるかどうかこれ確認したいと思います。あ、ごめんなさい、もう一回言いましょうか。いいですか。
いや、いいです。はい、執行部答弁。はい、はい、町長。
ただいまのこのモデル世帯のデータにつきまして出させていただきたいと思います。
他に質疑はございませんか。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、質疑を終結します。それでは次に日程第14議案第59号湯沢町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について質疑を許します。質疑を終結するよろしいでしょうか。それでは質疑を終結します。それでは付託いたします。議案第58号湯沢町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についておよび議案第59号湯沢町介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての2件は生活福祉常任委員会に付託いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めそのように決定をいたします。次に日程第15議案第60号平成27年度一般会計補正予算第1号についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。はい、町長。
議案第65、平成27年度一般会計補正予算第1号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ1億617万6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を67億9517万6千円とするものであります。歳入では徴税を30万円減額し、繰越金を9498万2千円県支出金790万6千円諸収入332万5千円等を増額しております。歳出では教育費5779万2千円災害復旧費2050万円土木費1145万5千円総務費873万1千円等を増額しております。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては委員会におきまして総務部長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いいたします。
町長の説明が終わりました。質疑を許します。質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、質疑を終結します。お諮りいたします。本案は議長を除く議員全員で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することといたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって本案は議長を除く議員全員で構成する一般会計補正予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することと決定をいたしました。お諮りいたします。ただいま設置されました一般会計補正予算審査特別委員会の委員及び副委員長、委員長ですね、委員長及び副委員長は議長が指名したいと思いますが、異議ございませんか。異議なしと認め指名をいたします。委員長に佐藤森政委員、副委員長に並木俊彦委員を指名をいたします。日程第16、議案第61号歩道用ロータリー除雪車購入契約の締結についてお議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。はい、町長。
議案第61号歩道用ロータリー除雪車購入契約の締結について提案理由を申し上げます。湯沢町では現在7台の歩道用ロータリー除雪車を所有し、平成26年度実績で約 14.7 キロメーターの歩道除雪を実施しておりますが、老朽化による除雪能力の低下や故障が頻発しており、また通勤通学路における歩道除雪作業についてさらなる迅速化が求められていることから、歩道用ロータリー除雪車を1台購入するものであります。ついては購入にかかる契約の内容が湯沢町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条に規定する予定価格1000万円以上の動産の買い入れに該当することから、仮契約を締結し議会の議決を求めるものであります。以上概要を説明いたしましたが、詳細につきましては地域整備部長に説明させますので、ご審議の上可決いただきますようお願いをいたします。
町長の説明がありました。高野地域整備部長に補足説明を許します。
はい、議長。
はい、高野部長。
地域整備部長高野です。それでは補足説明させていただきます。今ほど町長の説明にありました通り、平成25年度に雪道計画を見直しており、歩道除雪に関しては延長が、若干増加しております。その中で、老朽化により、機械の能力が低下しているということで、本年度、予算計上させていただきました歩道用ロータリー除雪車につきまして、入札をさせていただきました。資料の方をご覧ください。資料の、3枚目でございます。入札調書が添付してございますが、1330万円で小張木さんが落札されておりまして、1ページ目の仮契約を行っております。総
仮契約金額につきましては1436万4000円、今日の議決を経まして本契約ということで、発注の方をいたしたいと考えております。よろしくお願いいたします。
高野地域整備部長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。4番岸野正人議員。
はい、4番岸野です。この契約自体に何の、言いたいことがあるわけじゃなくて、今後の話としてどういうふうに考えているかということをお聞きしたいと思います。これ、入札調書を見ると、湯沢 A 社、B 社と、この、決定したところの小針木さんというのはこれ新潟市なんですが、伝統的に小針木さんがこの入札に入っているようなんですが、これ、整備メーカーでなくて、整備はこうユーザーの会社がされているんだと思うんですけども、つまりこう、販売だけの商社だとすると、これは、どうしてこの小針木さんだけ特定されているのかというのが少し疑問があって、10万円という額がその決してその安い額だとは言いませんけれども、その例えば湯沢 A 社 B 社 C 社南魚沼市 A 社 B 社というような見積もりの方法も考えられるんではなかろうかなというふうに私は思うんですが、事情とその辺をいかにお考えかをお聞きしたいと思います。
はい、執行部の答弁を求めます。はい、
はい、議長。
はい、高野地域整備部長。
地域整備部長高野です。議員のおっしゃることも分かりますが、これはおそらく過去の実績から、この3社でずっとやられているということで、この3社から見積もり取られていると思います。確かに地元の、A 社、B 社と言われている会社につきましてはですね、整備等もお願いしているところでございまして、ただ購入につきましては、代理店的なものになろうかと思いますが、過去の実績から、こういった3社で入札を行っているものと思われます。今後につきましては詳細について私の方で過去のことをあまり細かく把握しておりませんので、担当の方に確認した上で今後の方針を立てたいと思います。
高野地域整備部長の説明が終わりました。他にどうやりませんか。9番田村和久議員。
はい、9番田村。今の関連なんですが、この湯沢町の2社については扱っている機械メーカーっていうのはこの小針木さんとは全く違う2社とも、要するにこの3社入札に入った3社の機械は全て違うメーカーの機械ということになるんですかね。入札で出てきたものについては。
はい、執行部答弁。
はい、
はい、高野地域整備部長。
地域整備部長高野です。ロータリー除雪車につきましては、あくまで仕様で、おそらく発注の方をしていると思います。聞いたところによりますと、実際に全国的に作っているのは全国で2社程度と聞いておりますので、実際に作られているメーカーというのは、全国で2社程度しかないのかなと考えております。
はい、他に質疑ございませんか。7番関忠夫議員。あ、すみません、ちょっと待ってください。関連で9番田村和久議員。
はい、9番田村。そうするとこれ3社だけれども同じ機械が入ってるっていうふうに場合もあるということですね。はい、じゃあそこだけとりあえず確認させてもらえばいいです。
はい、執行部答弁。高野地域整備部長。
当然そういうことになります。はい、
はい、他に質疑ございませんか。7番関忠夫議員。
はい、私も関連した質問になるんですが、やはりA 社 B 社この入札調書を見ますと、湯沢町に対しての納税者でもあるわけですね。で、その納税義務も果たしている、また取引もある業者でもあるわけなんで、確かに入札金額から言ったらざっと計算しますと、やはり一番高いところの入札調書よりも98万、約100万ぐらい違ってくるような感じがするんですが、 できればやはりユーザーの業者を育てていく上でもユーザーの業者の入札っていうのも今後考えていく必要があるんではないかと私は思います。その辺を今後の取り組みとしてどのように考えているかお伺いします。
はい、それでは執行部答弁を求めます。はい、高橋総務長。
総務部長高橋です。入札におきましては入札参加資格の、まあ、申請書を提出していただきまして、まあ、その中で、まあ、該当する物品を扱う業者を、まあ、選びまして、まあ、入札にかけるということであります。その、まあ、選ぶ段階におきましてはなるべく、まあ、広くといいますか数多くという方向で、考えておりまして、まあ、地元に絞るとかですね、そういったようなことは、まあ、現在いたしておりません。まあ、公正な、まあ、競争といいますか、まあ、そういったものの確保という面からそういった形で今現在はやっておりますが、まあ、そういった点についてご理解いただきたいと思います。以上です。
はい、7番関忠夫議員。
はい、まあ言ってる意味もこの書いてある意味も私は理解してるんですが、まあ、そんな中でまた執行部として、部長会議となんかあったときにはやはり検討していただきたいと要望しておきますが、その辺いかがでしょうか。
はい、執行部答弁。高橋総務長。
はい、部長高橋です。指名審査委員会等ございますので、まあ、そちらの方で議題としたいと思います。以上です。
はい、質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、質疑を終結します。お諮りいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これ異議ございませんか。異議なしと認め委員会付託を省略します。討論を行います。反対討論ございますか。賛成討論。はい、それでは討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本件に賛成の方の起立を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は可決されました。日程第16請願第2号年金制度のこれ以上の改悪をやめ無年金低年金者に緊急措置を求める請願から日程第21陳情第3号働きすぎの防止と良質な雇用の確立中小企業支援の強化を求める意見書の採択を求める陳情までの請願2件陳情3件につきましてはお手元に配布の請願陳情文書表の通り担当委員会に付託いたしましたので報告をいたします。付託の確認を行います。日程第17請願第2号年金制度のこれ以上の改悪をやめ無年金低年金者に緊急措置を求める請願は生活福祉常任委員会へ日程第18請願第3号安全保障関連法案の廃案を求める意見書の提出に関する請願日程第19陳情第1号働きすぎの防止と良質な雇用の確立を求める意見書の採択を求める陳情日程第20、陳情第2号最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書の採択を求める陳情日程第21陳情第3号働きすぎの防止と良質な雇用の確立中小企業支援の強化を求める意見書の採択を求める陳情は総務文教常任委員会へそれぞれ付託をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めそのように決定をいたします。ん、何ですか。あった、はいはい。それでは付託を終わります。今総務部長の方から発言を求められておりますので許します。はい、高橋総務部長。
はい、先ほど関議員の方から 内訳ということでご質問ありました。字が小さくて老眼がひどくちょっと 見えなかったんですが、資料ありましたので、商工会の方のチラシの作成が10万円、観光協会の補助金が1300万円ということでございます。失礼いたしました。
高橋総務部長の発言が終わりました。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は11時40分です。本日はこれにて失礼しました。申し訳ありません。もう一度やり直します。以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました。ただいまの時刻は10時40分です。本日はこれにて閉議し散会をいたします。さ